組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、トミーです。ここのところ2日に1度くらい自分のことが好きっていう時間があるんですよ。それはどんな時間かというと、スロトレをしている時。スロトレっていうのはスロートレーニングですね。これをしているわずか15分間くらいなんですけど、この時間の自分が妙に好き。筋トレをしている時になんかナルシスト的な感じになることってありません？私だけかな。もう気分はサラコナーなんですよ。サラコナーってご存知でしょうか？あの映画ターミネーターで命を狙われた女性の役ね。ターミネーター2ではジョン・コナーのお母さん役で、警察の精神病院に収監されて独房の中でひたすらこう体を鍛えてるっていうシーンが映画の最初にあるんですけど、もうあのサラコナーになった気分でスロトレをやってます。なんかね、筋トレしてると体の声が聞こえてくる感じがするんですよ。まあ、これまでは揚げアンパンが好きとか言ったかな。でもカツ丼が好きとかね、そういうがっつり系のものを好きって言ってきた気もするんですけど、そういったものを目にしてもあんまり食べたいっていう気持ちにならない。で、自分の体が今欲しいものは何かっていうのが分かる気がするんですね。あんまり余計なものを食べたくない、そんな感じになってきてます。で、筋トレをした後は背中の腰の上あたりの贅肉が気になって仕方がない。なんで笑うの？夏休みだからね、子供がいるんですよ。なんかニマニマしてるんだけど、なんか腰の上あたりの贅肉が気になって仕方がなくて、もう自分の体がここの贅肉を取ってくれって言ってる気がするの。だからもうちょっと頑張ると消えていく贅肉はここだなって、そんな気がしてます。体作りっていうと大げさだけど、自分の体を自分の意思で少しでもコントロールしてるっていう感じが、まさに自分のスタイルを作ってるそのものっていう感じがして、ちょっと気分がいいんですね。そんな風にサラコナーになりきって気分よくスロトレをしていたところだったんですが、先週のある朝、夫が出勤前に着替えながら、ベルトの穴が一つ細い方に移動したって言うんですよ。で、体重を測って4キロ減ったんだって。1ヶ月で4キロ減るってやばいかなとか言っちゃって、何それ、私が1キロしか減ってないのに。で、確かに、まあ私もですけど、夫ももうアルコール摂取してませんし、夕食は炭水化物なしでね、夫はとにかくお豆腐が好きで、毎晩お豆腐にキムチをかけて食べてるんですよ。ここかな、タンパク質と発酵食品、これがいいって自分でも言ってたんだけど。で、あんまり運動してる風もないのにね。ところが長女がこっそり私に教えてくれたんですけど、お父さん、お母さんがいない時に腕立て伏せや腹筋2日に1回くらいやってるよって。何、夏
やってる、
やってる。そうなんだって。なんかね、やってる。なんかね、仕事の帰りにお菓子も買ってくるんですよ。自分は食べないで、私の目につくとこにお菓子置くんだけど、なんで買ってくるのって聞くと、いや夏休みだから子供たちの分って言うんですよね。まあ、それいらないような気がするんだけど。今までそんなことしたことないじゃん。なんか3ヶ月後に笑うのは私だって言ってたんですけど、 笑われるのが私みたいな気がしてきました。はい、オープニングトークが長くなりましたけど、それでは今週も行ってみましょう。2010年8月第2週ビバマイスタイル。ここで番組に届いたメールをご紹介したいと思います。ワクワクネームマジタカさん、ありがとうございます。マジタカさんからいただいたこのメールは半月前の7月24日に送っていただいたものなのですが、メールのテーマがシンプルライフということでしたので、ちょっとマジタカさんにはお待ちいただいて、この第2週にご紹介させていただくことにいたしました。では本文。トミーさん、毎日暑い日が続きますね。はい、まだまだ暑いです。マジタカでございます。さて今日は、私という人間はずっと今までシンプルライフに縁遠い人間だと思っていたのですが、実は私も昔からシンプルライフを実践しているジャンルがありましたので、そのお話をしたいと思います。私がシンプルライフを実践しているのはズバリオーディオの分野です。まず私はこの年齢になるまでステレオというものを自分のお金で買ったことがありません。私のステレオ的なものの初体験は、祖父が演歌を聴くために買っていた、アメリカの黒人が街で抱えているような巨大なラジカセをもらったことに始まります。私の青春時代はこのラジカセに、祖父が高校進学祝いに買ってくれたポータブルの CD プレイヤーをケーブルでつないで、ステレオ的な用途に使っていました。CD プレイヤーとスピーカー用のラジカセがケーブルでつながっているだけでしたので、機器のレイアウトが自由で、ラジカセは部屋の中央に置いておいて、CD プレイヤーは自分の手元に置いといて、CD をすぐに差し替えられるところは便利でした。そして私が仕事を始めてから、いとこがいらなくなったステレオを私にくれましたが、その時には私はもうパソコンを買っていて、パソコンで CD を聴くようになっていたので、このステレオは無用の長物でした。そして私も30歳を過ぎてから、携帯型のデジタルオーディオプレイヤーを購入することになるのですが、もうすでにおっさん化が始まっていた私には、普通の iPod やデジタルウォークマンは、高い上に扱いが難しそうで、とても手が出ませんで、結局は1万円もかからない iPod シャッフルで済ませちゃいました。私は職場までが自転車通勤なので、音楽プレイヤーを聴きながら自転車に乗るのは危険だし、音楽プレイヤーを聴くのは日課のウォーキングの時だけなので、軽量で操作の簡単な iPod シャッフルで十分用が足りています。そんなわけで私は昔からオーディオというものに関してはほとんどお金をかけないシンプルライフを実践していました、というお話でした。シンプルライフと呼ぶにはむさいお話だったのですが、いかがだったでしょうか。トミーさんにはこれからも楽しい放送を期待しています。マジタカ、といただきました。マジタカさん、ありがとうございます。ビバマイスタイルでは毎月第2週にこだわってシンプルライフのコーナーを設けているので、この週でご紹介させていただいたんですけど、まあコーナー宛てのテーマとは違うので、このフリートークで読ませていただきました。マジタカさん、昔からオーディオにはお金をかけないシンプルライフっていうことですね。オーディオ類を一切持たないっていうことではなくて、まあ、いただいたりして手に入ったものを十分活用してお金をかけずにやってこれたっていうことですよね。まあ、自分で買ったものは iPod シャッフルだけという、オーディオ類をくれる人がいる時点で恵まれてるっていう見方もできるんですけど、人によってはまあそこはもらったもので済まなくて、もっとこう最新機能のついたこんなのがいい、買い替えるっていう人もいるでしょうからね。町高さんにとっては オーディオはお金をかけずに楽しむのがマイスタイルなんですね。で、私自身もお金をかけずに楽しむものって何かあるかなって考えてみたんですが、ダメですね。最近そういうのが減ってますね。以前は家の暮らしに関するものにお金をかける代わりに時間と手間をかけて手作りするのが好きだったんですよ。そういう暮らし方に憧れてたんですね。夫も日曜大工的なことができる人だったので、まあ主に家の外回りですね、猫の額ほどの庭ですけど、レンガを敷き詰めたり、掃き出し窓からちょっと出るのに便利なぬれ縁を作ったり、あと庭木を買ってきて自分で植えたり。で、私も布で作れるものは手作りしてましたね。子供服とかカーテンとか、あと子供が保育園に入園するのに必要な袋類なんかは、まあ買えば安いし早いんですけど、いちいち作ってましたからね。あ、お人形の洋服も作ったね。本当に、そうだね。それが今じゃ何でも買っちゃう。物が安く手に入るからか、暮らしの時間や気持ちに余裕がないからか、すぐ買って済ます方向に行ってますね。便利で楽なんだけど、なんか心の豊かさを失ってるって、そんな気がします。こだわってシンプルライフ、毎月第2週にお送りします。こだわってシンプルライフ、このコーナーは不要なものを取り払い、自分の気に入ったもの、こだわりを大事にすることで、いかに気持ちよく心豊かに過ごすことができるか、この物と情報にあふれた環境に毅然と立ち向かうコーナーです。かねてよりリスナーの皆様からメールを募集していたテーマですね。最初のテーマ、捨てられなかったけどついに捨てたもの、リスナーさんからメールをいただいているのでご紹介いたします。ワクワクネーム、生活必需品さん、男性の方。この方も早くからメールを寄せていただいてました。第2週までお待ちいただいてありがとうございます。では本文。こんにちは、生活必需品です。こんにちは。毎日聞いてトミーさんの声に癒されています。毎日ですか、ありがとうございます。それでは本題。捨てられなかったけどついに捨てたものは、何かに使えそうな大きな紙袋です。男性の私が持ってもオタクに見えにくい素敵な紙袋だったり、ブランド物の紙袋だったりです。親が折りたたんでしまっていて、必要な時に出して使っていたので貯めていたのですが、実際は使わなかったので捨てました。それではまた、といただきました。生活必需品さん、ありがとうございます。ちょっといい感じの紙袋、これ取っておいておきがちですよね。うんうんあれってなんで取っておくんでしょうね。誰かに何かを渡すときに入れるため。あ、生活必需品さんは自分で持ってもお宅に見えにくいってことなので、出かけるときにちょこっと使おうと想定してってことでしょうか。あるある。特にね、しっかりしていて持ち手が布リボンとか紐のやつ以前は私、え？あと頑丈なね。以前は私も集めてました。コレクションかって感じで。で、今は決めた引き出しの中に入るだけってマイルールを作ってるんですね。ちょっと待ってくださいね。はい、今数えてみたら12枚入ってました。来月のこのコーナーまでには処分しよう。生活必需品さん、ありがとうございました。ではもう一つのテーマ、捨てたいのになかなか捨てられないもの、メールいただいております。ワクワクネーム、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスさん、男性の方です。ありがとうございます。では本文。こんにちは、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスです。はい、こんにちは今回スーパーカリフラジリスティック スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスがお便りしたのは、捨てたいのになかなか捨てられないものです。それはジグソーパズルです。そもそもは趣味だったのですが、2000ピースの難しい絵柄のジグソーに挑戦したら飽きてしまって、そのまま5年ほど放置です。違うジグソーをやりたいのですが、その2000ピースのを終わらせないと前に進む気がしなくて、なので趣味のジグソーは趣味と言えなくなってしまいました。それではまた、といただきました。スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスさん、ありがとうございます。すんごいお名前長いんですけど、言えてますでしょうか。なんか切る場所全然違うとか言われそうなんで、ここで切るって場所に半角スペースがあるとありがたいです。で、捨てたいのになかなか捨てられないもの、2000ピースのジグソーパズル、5年放置品。はぁ、言うわよ、それ捨てちゃえ。もうね、趣味が趣味じゃなくなるくらい嫌になっちゃってるから、もう心の重荷、それ捨てていい、私が許しちゃう。というわけで、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスさん、ありがとうございました。もしこのパズル完成するか捨てるかしたら、またメールください。楽しみだな。では続きまして、ワクワクネームキンキンさん、ありがとうございます。では本文。トミーさん、こんにちは。こんにちは。私の捨てたいのになかなか捨てられないものは、奥さんではなく空き箱と紙袋です。本当、奥さんとかダメですからね。キンキンさんね、すんごい奥様お美しいらしいんですよ。うん、キンキンさんの番組のチャットに参加して私聞きましたからね。はい、キンキンさんの番組リンク貼っておきます。で、本文続き。空き箱と紙袋ですね。いただき物のちょっと上等なお菓子の箱や服屋さんのおしゃれな紙袋など、これは何かの時に使えるのではと思うと、ついつい捨てられません。実際、部屋の整理でちょっとした小物などを入れる箱があるととても便利です。服や CD や本などはもういらないと思うと簡単に捨ててしまえるのですが、そうやって何年かに一度大量に物を処分して部屋がすっきりすると、心もすっきりとして心機一転、新しい自分に生まれ変わった気分になります。わかる？でもしばらくすると空いたスペースが新しいもので占領され始めるのです。先日、せっかく片付いた本棚もまた本で埋まりつつあります。きっとそうやって物に囲まれていないと落ち着かないのでしょうね。では、これからの配信も楽しみにしております、といただきました。キンキンさん、ありがとうございます。そうそう、紙袋は前のテーマにも出てきましたが、紙袋を保管している方が多いってことですよね。箱もね、取っておいちゃう気持ちすごくわかります。でもこれ、私捨てられるようになりましたよ。あのね、いい空き箱が出るでしょう。もう場合によっては中身より魅力的だったりする箱、それを何かに使えるかもって保管するのはやめて、その時に、あ、これに使おうってすぐ使える場合以外は捨てちゃうの。だから、無理やり使うか紙ゴミ行きかってことですね。これはね、無駄にたまらなくていいです。あと、服や CD、本なんかは捨てるけどすぐ増える。うん、ほんとそうですね。いつだったか、所有 CD は30枚まで、本は60冊までとか数を決めて整理したことがあったんですけど、無理ですね、いたちごっこ。勝手に増えるわけじゃなくて自分で増やしてるんですけどね。これについていい案があるっていう方、教えていただけるようでしたら番組宛にメールください。まあ、服も CD も本も処分するといってもゴミにしないでリサイクルショップに引き取ってもらうなんて方法もあるので、処分するときにもったいないって発想も薄れますけどね。ほんと増えちゃう。 キンキンさん、メールありがとうございました。メールの中の一文良かったですよね。大量に物を処分して部屋がすっきりすると、心もすっきりとして心機一転、新しい自分に生まれ変わった気分になりますっていうところ、みんなでいらないものは処分して心もすっきりしていきましょう。以上、第2週のコーナー、こだわってシンプルライフでした。メールを寄せてくださった皆様、ありがとうございました。これからもビバマイスタイルではリスナーの皆様からのメールを随時募集しております。サイトの右側にありますメールはこちらからという投稿フォームよりどしどしとご投稿くださいね。最後にお知らせです。先週もお知らせいたしましたが、ミクシーにビバマイスタイルのコミュニティができました。早速参加してくださっている皆様、ありがとうございます。またお聞きの方で聞いているよという意思表示代わりにポチッと参加してくださる方がいらっしゃるととても嬉しいです。ビバマイスタイルミクシーコミュニティでもどうぞよろしくお願いいたします。今回番組の冒頭で気分はサラコナーなんて言いましたけど、まあ実際サラコナーなんて遠い遠い、そんなにね、筋肉質でもないし、腕はプックプクでしょ、足は、言いたくないけど、プがブで、クがよって感じ。笑いすぎだよ。私は体の声を聞いて頑張ってるのに、体の方が私の声を聞いてくれないんだもん。でも頑張るよ。ね、頑張る頑張る。今回も笑いすぎ。今回も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎週木曜日更新です。お送りしましたのは、体の声が聞こえる妄想大暴走なトミーと子供たちでした。自分らしくでいいじゃん。バイバイ、またね。